こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組ではこのまま今の生活をずっと続けるのはちょっと違うなと感じていらっしゃる方のために、かつて同じように思われたことがあって、そこから仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと自分らしさを発揮して輝いて、お仕事をされている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをさせていただいています。今日のゲストは前回に引き続き建築家でインテリアデザイナーでもいらっしゃる弓削那珠子さんをお招きしています。前回のインタビューでは転職、最初の、転職は、会社の事情というか会社がなくなってしまったからだったんですけども、そこからまた転職を重ねて、次第にご自身のやりたいことが膨らんできて、ちょっとその人様の設計事務所で働いているのは窮屈になってきたかなというところで、いよいよ独立ということを決意されたというところまで伺いました。今日はその独立と決意されてからどんな風に実際に、自分のね事務所をオープンしていかれたのか、またそれから今に至るまでのお話を伺っていきたいと思います。後半では、こちらを聞いてくださっている方のために、那珠子さんから貴重なメッセージも、伺っていきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。それでは今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでフライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは今日も、ゲストの弓削那須子さんをお招きしたいと思います。那須子さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では前回ですね、いよいよもうこれは独立だなということで、独立するぞというふうに決意されたというところまで伺ったんですが、
はい、
そこからは具体的にはどんなステップを踏んでいかれたんですか？うん、
そうですね、まあ、仕事柄そういう意味では本当に、パソコンとこうなんだろうデスクがあればできる仕事なので、まずはもう自分の自宅から始めて、なおかつその延長建築的に事務所の設営のこう講習を受けたりとかあるので、それはこう下準備として前の設計事務所の先生にも準備を始めてることを相談お話きちっと話して上で、前の事務所の仕事をしながら準備をちょっとずつ進めていってましたね。
まあ、設計事務所って結構ね、皆さん独立していかれるのが普通な感じもあるんですかね。なんか応援してくれるみたいなのあるんですか。
どうなんだろう、その辺なんかこうもともとなんだろう、あんまりこう同じ畑の結局、なんだろう、大学そういう建築大学出てないので、周りに友達がそういうあまり同じ畑がいないのわかんないんですけど、はい、そうですね、そういう意味では前の事務所の先生が、まあ、ちょうどこう急にね抜けてもこうすぐに持ってたり、できなかったのもあって、お互いのこうあれの上で、じゃあその辺やりながらやっててもいいよっていう感じだったので、ありがたいだったかなっていうか、ありがたく、言葉に甘えて、そうですね、自分の準備と前の仕事をきちんとやりながらっていう、やらせてもらって始めます。
実際にそのお客さんっていうのは、どういうふうに、まあ、ご自身の事務所になった時
それはですね、今も課題で、やっぱり簡単ではなくて、ね、それこそ本当にずば抜けた、こう飛び抜けた、こうなんだろうな、デザイン性を持ってたりとかっていうよりは、私はまあ女性っていうのもあって、そのお客さんに寄り添った形で、いかにその人が本当に暮らしやすくて綺麗にできる住まいを提案するかっていう、ことを自分で考えてやってはいるんですけど、じゃあそれってなかなかそれを一般のお客さんに、なんていうんですかね、アナウンスメントして、じゃあそれで取れていって、そんな簡単には取れなくて、そこは今でも、こう、いろいろ、例えばホームページを作ってみたりとか、なんか模索はしてます。で、しながらで、まあ、逆に言うと多分私は、今まで言ってみたいですけど、人との多分つながりでつながっていくのかなっていう感じはあって、今こう偶然取れたお客さんもやっぱり昔のお付き合いから、私に頼みたくて頼んでくれたとか、そういう、だから今思ってるのはもう焦らず一歩一歩かなっていうところはあって、飛躍的にすぐお客様がいっぱい取れてっていうことはなかなか、だけど一個一個こうちゃんとした実績を積んで行ったら、そういうなんか紹介誰々だよってつながるのかなっていうのを思って、今地道に頑張ってるみたいな感じ。
なんかその那須子さんだから頼みたいっていう方が頼んでくださってるんだろうなっていう気はすごいお話を伺ってるとして、でも、もしかしたら、まあどんな仕事もそうかもしれないですけど、仕事って人づてに来ると私も思ってて、まあ、もちろんそのベーシックの基本的なことができないとそれは来ないですけども、まあ、ある程度のことがちゃんときっちりできる人であれば、まあね、もうこんだけ人がたくさんいて、全然知らない人がそこから自分を見つけてくるっていうのはほとんど不可 能というか、まあよっぽど ね、すごい広告戦略とかを打たないと難しいの で、結局は知ってる人が、うんうん、まあたまたまそういうニーズがある人を出会った時に言ってくれるとか、まあ、そういうところから来るっていうのが多いとは思うんですよね。うん、
でも、うん、そうですね、本当人と人のつながりで、今だからちょっと話が飛んじゃう、その自分がじゃあ今後ね、やっぱり、うん、その設計であっても同じような設計をしててもあれなので、じゃあ自分が何ができるかって言った時に、まあ、一個インテリアデザインっていうインテリア、うん、家の中もデザインをもっと勉強したいと思って、うん、まあ、去年勉強したのきっかけから、今こうまた仕事が膨らんだのがあるんですね、うん、家だけじゃなくってホテルの仕事をやったりとか、
すごい、
うん、そうなんです。だからなんかそのそれもその勉強したことで人がつながったんですよね、
うんうんうん、
そのホテル関係をやってる方と、
うんうん、
だからなんかね、うん、あかりさんおっしゃるように、本当に仕事自体は一人でどうこうっていうよりは、なんか人と人がつながってて、あ、じゃあこの人に声かけてみようとか、うん、この人だったら任せてもいいかもっていう、お互いのなんかこう信頼関係の中でそう、うん、回れてるところはあるのかなと、今、
うん
うん、の仕事あるのはすごく全部人でつながってる感じです、
うん、まあ、それはなしこさんのね、うん、誠実なお人柄とかいろんなことがあってこそなんですけども、まあ、そのインテリアデザイナーをもう勉強しようと思われたのは、やっぱりその仕事の幅を広げようというのが大きかったんですか？
うんうん、そうですね、幅っていうか、そのじゃあ私が他の建築家と違って、うん、どんなこう売りっていうか、なんか差別化的にお客さんが選んでもらうのの、うん、この人に頼む何が違うんだろうって言った時に、なんかただ設計っていうよりは、女性でそういうなんかこうお客様に寄せてできるなら、なおさら家の中のインテリアもやれたら、もっと、ね、家も素敵になるしっていうところはありますよね。
確かにね、その、うん、多分注文される側からしたら、結局なんか家を建てるのが最終目標じゃなくて、うん、その中をちゃんと建てることまでが多分住む人にとっては最終ゴールなので、この家こういう風な感じで使いたいって絶対思ってると思うので、なんかそれも一緒に含めて相談できる建築家さんってすごいありがたいですよね、うん、
そうですね。なんかデザイン勉強して分かったのは、結局箱、うん、っていうか家の、ね、間取りも大事なんですけど、うん、そこにかける例えばカーテン一つで全く変わるんですよね、うん、その方の色だったり、でそこに置くダイニングのテーブルや椅子だったりとか、うん、ソファーだったりとか、それもご家族によってとか使い方によってやっぱご提案するものも変わるし、
うん、
インテリアの雰囲気も全く変わるんですよね、
うん、
なのでそれってやっぱりそれをきちっと仕上げてあげることで、やっぱり全然こう、なんか住む、こう、なんか住み心地が変わる、っていうのをなんか見てて実感をしているので、そうなんです。
なんか建築家さんとしてもそこまでやった方が嬉しいんじゃないですか。だってせっかくね、立派な箱を作っても、中にいる、なんていうか、エッセンスというか、そこがいまいちで、なんかちょっとね、せっかく作ったものがあれみたいに。もっと素敵に見せられるんですけどみたいな感じってあるんじゃないかなと。
そうですね、まあその辺はね、予算ともできる範囲にあるんですけど、うん、でもきっとそれはお互い様である、私ももちろんそうです、うん、なんかそこはやった方が、ね、やった嬉しさと、あとはでも何よりもこう、まあ、やってて一番楽しいのって、すごい作る期間が長いので、この仕事っていうの、
うん、
だってからお家ができるまで下手すると2年から、
うんうん、
まあ、お客さんにかかる場合もあったりして、ちょっと長いお付き合いの中でやっとできた時に、あ、ね、家を手放すとか子供を育てるようなこう、まあ、感じの時にお客様に本当に喜んだお客様の顔と、住んだ後に本当にこの家になってよかったっていう顔を見れることが一番の褒美なので、やった分が返ってくる、ちゃんとやれば返ってくるし、そうですね、
インテリアデザイナーだったらね、また相談してくれるかもしれないですよね、模様替え開始みたいな。そう、
そうです、確かに、
うん、まあ、それでホテルのインテリアとかもされてるんですね、
うん、そ ん、その勉強した結果時に知り合った方がきっかけで、そうなんです、ちょっと一緒にそのホテル今計画してるののお手伝いを、使わないって話から、で今この辺りに引っ越しちゃったんですけど、そうなんです。
じゃあ今後の展開についてはどんなことをされたい、こういうことしていきたいとかって、ありますか？
そうですね、なんか本当それこそ今それを始めたばっかりなんですよね、あのインテリア含めて自分の建築を作るっていうことを、なんかまだまだ本当に始めたばっかりできちっとできてないので、これはお客様が幸せになってくれるようにもっと、なんかやっていけたらなって、まだまだなやれてないので、あとはもう本当にそれこそ、ね、こういうコロナ禍になってなかなかホテルとかまたあり方が変わると思うんですね、レストランとかもそうなんですけど、その中でそれでもやっぱり、ね、人が外に出ていけるような、なんかそういう空間を作っていきたいなとは思ってます。配信して、
はい、そうですね、ありがとうございます。じゃあこの後曲を聴いていただいて、いよいよですね、こう聞いて、はい、まあ、前回今回と聞いてくださっている、リスナーの方に向けて那須子さんからメッセージもいただきたいと思います。帯吉育也さん、はい、ではいきます。帯吉育さんで夕焼け旅行。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では皆さんお待ちかねの夏子さんからメッセージをいただきたいと思うんですが、まあ、ちょうどで今この収録をしているのはまだまあコロナウイルスこれからどうなるか分かりませんが、まあ一回非常事態宣言を私たちも経験し、まあ多くの人がですね、今の生活がずっとこのまま続くとは限らないんだっていうことを体験したと思うんですよね。でそんな中、じゃあこのまま続かないんだったら自分はどうするのかとか、まあ、もし続いたとしても、このままこの生活を続けていく延長上の人生を、ね、進んで、まあ、それで自分は満足なのかとか、いろんなことを考える人は多かったんじゃないかと思うんですね。まあ、そういう方に向けて、はい、夏子さんから、まあ、何かメッセージとかアドバイスがあれば、ぜひお願いします。
はい。そうですね。なんかどこからお話をしたらいいのかなんですけれども、もう偶然にもっていうか、こういろんな今まで話したように巡って、今私自身は物を作るという建築っていう仕事が好きで、で、これからもずっといろんな、ね、目指していきたいいいものを作れるように、いい仕事をしていけるようにしたいと思ってるんですけど、その仕事がいろいろつながってる、ここまで来た一つはすごく大きいのはやっぱり人で、私はたくさんの人に助けられていて、たくさんの恩師という人がいて、やっぱり人のつながりなくして、なんかこういろんなことが来てこなかったのかな。大変な時に友達やら家族やらその支えてもらって、打って踏ん張ったことで、なんか乗り越えたことで、こう一つまた一つ階段を登ってきたので、なんか一個はこう人仕事がつながっていく、自分で特にやっていくとなると、一番は本当に、人とのつながりを大事にして、いい人とつながっていく、この人だったら信頼できる人がどれだけ自分で持てるかかなと、特に私は自分で書いたものを大工さんとか、いろんな職人さんに作ってもらわなきゃいけないので、そういった素晴らしい人たちをどれだけ自分が、ね、持てるかによって、その頼んでくださったお客様にできるものも変わってしまうので、もうそういうどんな仕事だってもそうなのかなという人と、大事ないい人をどれだけ自分でつなげられるか、で自分もそれを発信できるのかっていうことは、大事かなと思ってます。あとは、なんだろう。まあ、一つ、そうですね。その成功することもあれなんですけど、一番大学受験の子が、こう、狭間の時に一つ、まあ、恩師に言われたのが、まあ、自分がこう、応答して狙うところが、とてもなかなか難しいって言った時に、でも、失敗してもそんなの、ね、死ぬわけでもないし、なんぼのものってすごいこうさらっとその恩師に言われた時に、確かにっていう、なんかね、このチャレンジしてみてしないよりは、もうチャレンジして、もうだったらしょうがないってならいいんですけど、やらないよりはもうとにかくチャレンジしていく、でその選択する時に自分がこれを本当にやりたいかどうかって思うと、どっかに怖いけど、でもやってみたら楽しいかもって絶対なんか糸口があると思っていて、そしたらその声に正直にとにかくチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思って、もちろん、ね、家族がいたりそれぞれによって状況が違うので、簡単ではないかもしれないんですけど、でも何かその糸に向かってちょっとずつでも動くと、大きく動くときが必ずなんかそのタイミングがあって、それを諦めずにコツコツやることで、なんか必ずなんかそのつながっていくのかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、やった後悔よりやらない後悔っていう感じですよね。 なんか昔なんか大富豪の方の話を集めた本を読んだ時に、もう全員そのご老人たちはやはり何が後悔するかってやらなかったことだっていうことを言ってるっていうのを私は目にしたことがあって、そうか、やらない後悔かって、まあ、私は全然レベルが低いんですけども、確かにそのあの時あそこに行けばよかったみたいなのがあってまあね、今はね本当にこのコロナの影響で海外とかも全く行けない状況になってますから、うん、まあそれでも あの時あそこ行ってみとけばよかったみたいなのはあるんですけどまあそういうね、こともあるし、やっぱりチャレンジできる時に手を挙げてチャレンジしたものもあるけど、しなかったものも私あるんですけど、うん、
はい、
まあ、それはまあやってみてやっとけばよかったなって思うこともあるし、うん、
はい、
うん、だからチャンスがあったらね、何でもやっておいたらいいですよね、うん、
あ、そう思います。しかも年齢も関係ないと思っていて、思、
うん、
った時が始まりと思って、
そ、
ね、うん、その時本当に思ったら思い切ってチャレンジしてみてもいいのではないか、
うんうんうん、まあ、今がね一番生きてる中で若いというかね、
もうそ
うか、時間は取り戻せないので、ここから先に進むしかないのでね、
そうなんです
、本当に何があるかわからないなと思って、その、うん、私かつて、研修をね社内で提供したりとか、うん、まあ、してたことがあるんですけども、はい、まあ、リアルで研修を提供してたことがあって、まあ、そうすると、はい、まあ、いろんな私はワークをしていて、それで体を動かしたりとか、うん、人とタッチしたりとか、そういうのも含めてあったんですね、
はい、
でこの間それを、はい、ちょっと振り返る機会があって思ったのが、うん、あ、これもできないな、これもできない、これもできない、あれもできないってなっていて、で、まあ、当時まさかこんな時代が来ると思わなかったけれども、うん、あ、ここで、はい、私があの当時やってたことのほとんどは今その、うん、こういうコロナの状況下においてはできなくなっているって思った時に、
う
ん、あの時やっといてよかったなって思ったんですよね、うん、純粋に、うん、で、あ、もうなんかそんなことできなくなってるし、うん、そもそもじゃあ私こう出張して研修したりしてたけどそれもないしとかなってくると、当時は別にそれが なんていうか、それができなくなる日が来るとか思ってなかったので、
そうですね、
そんなに貴重なこととは思ってなかったけれども、うん、こうなってみると、うん、あれもうできないんだってなると、まあ、もしこの状況が長く続いたとすると、うん、この先ああいう経験をしないでやる機会がなく、ね、うん、生きていかれる方も多かったりとか、うん、はい、することを思うと、ああ、なんかやっといてよかったなっていうかね、まあ、それでその時代を生きたということでよかったってことなんだろうなと思うと、ドキドキね、与えられた環境でできることを一生懸命やっておくっていうのは大事だなって改めて思ったんですよね。
そうですね、そう思います。うんうんうん、
お家もね、今後またこの、
うん、
いろいろ、まあ、今もね、日本は古色が進んでたりとかして、まあ、このお家もね、はい、だんだん一人一人になってくると、お家のそのサイズ的なものとか、まあ、スクリーン、もしかしたら一部屋にトイレが一個とか、なんかなってっちゃうかもしれないし、なんか、どんどん変わっていく可能性がありますからね、やっぱり今作ってらっしゃるお家は、今の時代の要請に沿って今しかできないことかもしれないですしね、うん、
はい、そうですね、やっぱりね、コロナになればそれこそもう言われてるようにね、お家で仕事するようになったことでみんな変わってきてたりする、まさもね、もっとお家を快適にしなきゃとか、
だから同じことが多分ね、どんな仕事をされてる方でも、うん、今の、まあ、すでにもういろいろ変化されてたと思うけども、今のこの状況でさえも、もうこの先はね、同じことはないかもしれないと思うと、なんかすごい、どれもが貴重な体験ですよね。
本当ですね。今、そう思います。こうやってね、本当はお会いして話す予定が。
そうなんですよ。 でもこれがまあ良かったことでもあるというか、まあ、元々はリアルであってインタビューをするしかないと私も思った
んですね。
もうそれが大前提で考えていたんですけれども、
はい
まあ、オンラインでできるという形になって、まあ、もちろんそれはこういう形でもできるっていう風にしてくださった方がいるからだけれども、はい、でもその、うんこの状況にならなかったら考えなかったことだと思うんですよね。だから、はい、おかげで、今ね、熱海に住んでらっしゃる、
そうですね。
ゆげさんともこうして、お話ができて、
はい、
うん。だから悪いことばかりではないというかね、まあ、何事も変化していくわけですからね。これからも変化を楽しんでいきたいと思います。はい。
はいはい、
ゆげさん前回今回と3回にわたって貴重なキャリアの編成についてお話を、聞かせていただいてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
では皆さんまたゆげさんはその Facebook とかもねされてますので、はい
ま
あ、まあ、こちらを聞きましたと書いて申請とかしてもよろしいんですかね。
はい、大丈夫です。
はい、
はい、大丈夫です。
はい、はい、なのでもしこのお話を伺ってゆげさんともとつながりたいなと思われた方は、うん、キャリアインタビュー聞きましたというメッセージを送って、まあ、お友達申請してもいいですよと今 OK いただきましたので、送ってみてください。はい、はい、では夏子さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ゆげなつこさんの第3回インタビューをお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。最後の方私が話しすぎてしまったので、本当に申し訳ありませんでした。なつこさんはご自分が好きで、この道に進んだ建築の仕事でこれからもいろんなものを作っていきたいとおっしゃっていましたね。で後半には、私たちにメッセージもくださいました。2つ教えていただきましたね。1つは自分が、まあ、どれだけ愛できる人いい人とつながりを持てるか、それが大事だということでした。まあ、夏子さんの仕事の場合は特に、まあ、自分が書いた設計図を立ててくださる別の方がいて初めて形になるというのもあって、自分としてこの人なら大丈夫と思える人をどれだけ持てているかということが結果的にその経営した通りにこの家が作られるかとか、引いてはそれがお客様の期待に応えられるかということにつながってくるというところで、まあ、日々その重要性を感じていらっしゃるんだと思いますが、どんな仕事もそうですよね。一人で完結できる仕事って今ほとんどないと思うので、やっぱりいろんな人の力を借りて最終形を作っていくっていうふうになった時には、自分も信頼される、人間であるというのは重要ですけど、自分がつながってる人たちもどれだけこう信頼できる人が揃ってるかっていうことが最終的な形の完成度とかクオリティにつながってくるっていう意味で、まあ本当にそういったことが次の仕事にも、またそれから人のご縁にもつながってくる重要な要素なんだなということを改めて感じながら聞いていました。もう一つは、これやってみたら楽しいかもって感じたらチャレンジしたらいいですよっていうことをおっしゃってましたね。まあ、ご自身も直感に従って行動されたことがやはり後から考えても良かったなというふうに思われてるからこそのコメントだったと思いますけれども、夏子さんのねこのバランスの良さですね、直感でパッと決めて、決めたことに関しては覚悟を決めてやり抜くという、これが一つの成功の秘訣なのかなと思いますので、私もこれ これからさらに意識していきたいなって思いました。これを聞いてくださってるあなたにも、一つでも二つでも参考になる、ところがあったならとても嬉しいです。次回はまた素敵なゲストをお迎えしてお話を伺っていきますので、楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。